この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
今週末からスペインでブエルタ・エスパーニャが開幕します。今年最後のグランツールです。これもイタリアとかフランスみたいに3週間のレースです。で、まあ前まではツールの後っていう感じであんまり盛り上がらないというのか、ツールとかの優勝候補みたいなのがあんまり来ないみたいな、どちらかというとスペインの国内のレースみたいな、そんな感じだったんですけども、 2,3 年前からぐらいですかね、チームスカイが優勝候補の選手を送り込んで、実際まあ去年はクリス・フルームが優勝しましたしね、その前の年も確か2位ぐらいだったと思うんですけどね。そんなことがあり、他のチームもそれに対抗するようなエースを持ってくるということで、なんかこう格が上がったっていうか、本当に白熱したレースになってきてます。で、今これ収録してるのは水曜日なんですけども、この時点でまだチームスカイのスターティングメンバーが発表されてません。フルームが勝てば去年から2連勝になるし、ゲラン・トーマスが勝てばグランツール2連勝になるんですよね。だから調整難しいかもしれないですね。今日は体組成計について話したいと思います。
エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはラジオ組体操、ハッシュタグはシャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
はい、ラジオ組体操でした。最近はなかなかこう、垂れ込み情報が採用されにくくなってきたんで、非常に難しいですね。Kさんの強烈なデータベースに対抗するのは普通のニュースサイトを見てたんじゃダメですからね。地方紙のやつは見てるんですけどもね、なかなかこう強烈なインパクトのあるような発言には出会わないんで難しいです。ちなみにこの夏のトレンドは自転車の立ち漕ぎだそうです。まあその業界の人は要チェックということでお願いします。では、体組成計についてなんですけども、まあ、体組成計について、まあ、この機能とかもそんなものの説明はいらないですね。どこのメーカーも基本的な性能とか機能とかも大差ないですし、まあ、何より大事なのは同じ機種でその変化をモニターするということですね。違う機種に乗ってしまうともう当てにならないですからね。体重とかはね、メーカー違っても大丈夫なんですけども、体脂肪とかはもう本当にメーカーによってコロッと違う数字が出たりするんで、あんまり意味ないですね。ね、保健機関とか、ジムとかに置いてあるようなやつは、もっと精度が高いかもしれないですけども、一番正確なのは、プールに浮かんでやるような方法なんですけども、そんなこと現実にやってられないですからね。まあ、同じ機種を使い続けるということで、やっていきたいと思います。で、まあ、同じ機種を使うのと同じ理由なんですけども、大事なのは、同じ条件で計測するということですね。で、時間帯違えばもう1キロぐらい軽く誤差出ます。朝と夜とでも違ってくると思いますし、もちろんうんこした後なんていうのは当然軽いでしょうし、ご飯食べた後は重いでしょうし、そんな測ってても全然意味ないですよね。なんで、よくこういうのに書いてあるのは、朝起きてトイレを済ませた直後と言われてますね。 まあ、それが水分量とかも安定しているからでしょうね。ご飯食べてからも時間長く経ってるし、まあ、たまにこうネットとかブログとか見てたら、運動した後とかね、入浴後とかの数値でね、ジョギングしたら1キロ減ったとかね、マラソン走ったら2キロ減ったとか、そんなことを書いてある人いるんですけど、あんま意味ないですね。大半が水分ですからね。もう2、3日もしたらもっと戻ると思います。今みたいに条件を揃えて同じ体脂肪計乗ってても、もう 500g とかの上下なんかしょっちゅうですし、 1% ぐらいの上下するんですね。 1% っていうと、体重 50kg の人間で 500g ですからね。そんな 500g もの脂肪が1日で増えるはずないんですね。脂肪ですからね、そう簡単にはつかないですし、もちろんそう簡単には減らないです。そんなもんマラソン1本走ったぐらいで体脂肪が 500g も減ったりなんてありえないです。重要なのは、株とかのグラフにあるような移動平均線ですね。だから30日間の平均とか、まあ1週間はあんま意味ないでしょうね。もう2、3週間以上の移動平均線で見ていくのが妥当だと思います。ということで、まあ、私なんかはデジタルオタなんで IoT デバイスを進めたいと思います。ナチュラルキラーズ398ビートでした。いつからかな、398プロテインを飲んでます。ザナチュラルキラーズがプロデュースしたプロテインです。プレーンなプロテインとかは飲みにくい、まあ、味的な意味で飲みにくいとか苦手だとかっていう人にはおすすめできると思います。で、3キロ買えば送料無料になります。13,000円ぐらいかな、ですけども、まあ標準的なとこだと思います。ザバスとかその辺のも同じぐらいじゃないかな。まあ買ってください。で、私が今使ってるのはウィズィングスというメーカーというかブランドというかそういうものです。今はノキアで売られてます。買った当時からウィズィングスはノキアに買い取られてて、会社としてはノキアだったんですけどもね、ノキアのウィズィングスっていうブランドで売られてて、そういうロゴがついてますけども、今は同じモデルがノキアって書いて売られてます。で、アプリとかクラウドサービスとかもノキアで引き継がれてるんで、私はそのまま使ってます。モデルはボディプラスです。13,000円ぐらいだったかな。体組成計って本当にピンから切りまであって、もう 5000円ぐらいのものから2万以上するものまであります。でもまあ、基本性能なんて多分ほとんど一緒だと思います。で、ウィズインクスボディプラスも基本性能については特に、他のメーカーのものに対してアドバンテージないと思います。まあ、そもそもね、メーカー独自のなんか、耐年齢とかね、内臓脂肪とか、で、ウィズイングスだったらなんか骨量とか筋肉量とか水分量とかなんかあるんですけども、そんなもん、あんまり私は見てないですね。体重と体脂肪率だけでいいかと思ってます。でもまあ、その体重と体脂肪率だけでいいと言いながら、じゃあなぜこんな高いのを使ってるかということなんです。それはちょっとおいおい話します。で、それ以前は、オムロンの体スキャン HBF254C という機械を使ってました。で、機能性能については、同等というか、ボディプラスよりもメモリが細かいというのか、50グラム単位だったかな、100グラム単位だったかな、ぐらいで、計測してくれると。まあ、あと、今言ったみたいな体年齢とか、内臓脂肪ランクとかなんかいろんなものがありましたけどもね。で、まあ、ハードウェア的には本当に小さいし、軽いし、いうことなかったんですけども、そのネットワークの仕様と、オムロンのアプリと、クラウドサービスのアホさ加減に愛想が尽きて、ウィズイングスにしました。で、まあじゃあどこが違うねと、どこにそんな差があんねんというところなんです。ボディプラスは Wi-Fi 接続です。体スキャンは Bluetooth のみでした。ここが全然違うんですね。Bluetooth しかないっていうのは、要するに Bluetooth でスマホと接続して、スマホのアプリでデータをダウンロードするということなんですね。で、Wi-Fi だと直接インターネットにつながるんです。ここです。しかもこの体スキャンのというかオムロンのスマホはものすごく UI が悪くてデータをダウンロードするためだけにも何回もタップしなあかんというすごいダサいソフトだったんですね。で、その点ボディはなんせ直接 Wi-Fi でネットにつながってるんで何もしなくても勝手にクラウドサービスにデータがアップロードされます。体重計に乗ってピッって言ったら降りるだけです。この使い勝手の差は本当大きいです。乗り換えたその次の日というかもう次の日の朝測った時に、あ、これにしてよかったというかもう最初からこれにしときゃよかったって本当思いましたもんね。で、クラウドサービスについてもそうなんですね。オムロンもね、いろいろあって、それなりに使えてたんですけども、まず、オムロンの製品のデータしか使えないですし、そのデータは他のところを持っていくことはできないと。まあ、CSV に書き出すことはできたと思うんですけどね。これに見切った理由は、オムロンがこのサービスをアカウント込みでドコモに売り飛ばしたということですね。で、まあ実際にはもうこれ、オムロンがドコモに売るという報道が、出た瞬間にもうこれやめようと思って、ウィズイングスを買いました。ほんとアホですね。ヘルスケアメーカーがもう本当に、もうよだれ垂らすようなデータ、個人のアカウント。で、こういうのは当然、年齢、性別とか入れとかないと体脂肪率が正しく計測できないから、そういうデータも入ってますよね。そんなんを入れてくれたデータ、過去何年分毎日測ったデータを買おうたって買えないですよね。遡ることなんてできないんですから。それを売ってしまうっていうのはもうほんとバカですね。今、ネット上のサービスがトラフィックを取ろうと必死になってますよね。それなんですよね。しかもそれなんかよりもはるかに価値のある個人情報を含んだデータを 売ってしまうというのは本当にバカです。何でも愛想尽きてやめました。まあ、ドコモがその後引き継いでアプリもサービスしてますし、ドコモ自体すごくヘルスケアとか、力入れてて、アメリカの、何やったかな、ランキーパーじゃないな、ちょっと今名前出てこないですけども、アプリメーカーをいっぱい買収して、ヘルスケアデータを収集してます。なんでオムロンがわざわざ、しかも、ねえ、オムロンは、あれ、なんだ、血圧計か。あんなんとか、とフィットネストラッカーみたいなのも出して、そういうデータとも結びつけられる可能性があったのに、それを全部売っちゃったんですね。まぁ、ちょっと話ずれましたけども。とりあえず、ボディプラスというか、まぁ、ノキアのアプリも、実はあんまり良くないと思います。大して機能ないですし、実はほとんど使ってないです。アプリ使うのはボディプラスの初期設定の時だけですね。で、クラウドサービスも実は大したことないです。でも、大きな差があるんですね。それは何か。クラウドサービスの連携なんですよ。まあ、クラウドとかアプリとかの連携です。API を通して他のサービスとか他のアプリとかにボディプラスのデータは同期できるんです。まあ同期というか、渡すことができるんですね。だから、ボディプラスに持って測れば、あと勝手にいろんなヘルスケア関係のアプリに数字が転記されるんです。何にもしなくてなんです。一回も自分で手入力なんてする必要ないんです。ここです。これに尽きるんです。オムロンとか、タニタもそうだったんですけども、そういうことが全然できてない。で、私買うときに、オムロンとかタニタに、ユーザーじゃないな、お客様購入前質問とかっていうんで、アップルのヘルスケアキットに対応するかとか、いう質問投げたんですけども、その予定はありませんっていうことでした。今はどうか知らないですけどね。今は気づいたかもしれないですけども。まあもう後の祭りですね。少なくともいろんなアプリ、ヘルスケアとかランニングとか、そういう管理アプリ見ても、この辺のアプリなんて対象になってないですからね。で、まあさっきも言いましたけども、体脂肪率や体重を毎日見て、昨日より 500g 増えたとかって言っててもあんま意味ないんですね。で、こういったアプリ、まあ私が使っているのはフィットビットなんですけども、使えば勝手に移動平均線変えてくれてます。開くだけです。で、普通に普段フィットビットは使ってるんで、その延長上で、その中の体重の項目をポンとタッチすれば、移動平均線で体重が表示されます。まあ、もちろん今日の数字も出てますけどね。そうなんですよね。なんで、体組成計を買う場合には、まず Wi-Fi モデルを買うと。それと、それのアプリとか、クラウドのサービスがメジャーどころのアプリとか、サービスとかと同期できるということを確認すればいいと思います。iOS の場合なんですけども、Apple のヘルスキットに対応しているかどうかで決まると言っても過言ではないです。とりあえずヘルスキットに対応して、そこにデータが渡せれば、他のヘルスキット対応のアプリには間接的に数字渡せるんでね。Android の場合、オフィシャルっていうか、まあ、Google の標準のヘルスケアアプリで Google Fit っていうのがあるんですけども、これも機能自体には Apple のヘルスケアとほぼ同等だと思うんですけども、ただ、Google Fit と対応のアプリっていうのがどれぐらいあるのかはちょっと私はわからないですね。まああと、アップルのヘルスケアは緊急連絡とか、ああいったところもサポートしてて、やっぱり今のところ最先端なんで、まあもちろん iPhone 使ってる人はそれしか選択ないでしょうし、Android 使ってる人にはもちろんヘルスケアは使えないんでどうしようもないんですけどね。
20分。
ノキアのボディプラスですけども、まあこれ聞いてちょっとそれしてみようかってもし思った方は、注意してください。ボディっていう安い機種がありますけども、そっちじゃないです。そっちは体脂肪率測れませんのでね。ボディプラス、買ってください。あ、言い忘れてました。ボディプラスも Bluetooth 対応です。で、まあ何使うかっつったら、普段は全然使わなくて、最初買った時に、ボディプラスの初期設定するのに使うと。いうだけですね。Wi-Fi を設定する必要があるんで、そのせいだと思います。で、そうやな。これ注意したいのは、ボディプラスは 2.5GHz 帯にしか対応してないんで、5GHz 帯の iPhone 使ってそれを転送しようとかするとハマります。私これでほんと30分ぐらい悩みましたよね。普段 5GHz 帯でやってるんで、まあこれは明示的に 2.5GHz 帯の SSID とパスコード設定する必要があるんで、それだけ覚えといたらスムーズだと思います。まああと、これ買うと決めたらその時点で Nokia のサイト行ってアカウントを作っとくとさらに早いと思います。あ、もちろん、スマホと Wi-Fi ルーターも必須です。けどもまあこれ聞いてる人だったら大丈夫ですよね。
30代あずましくない乙女たち。
30代のあずましくない乙女2人がアニメ、ゲーム、日常、恋愛などのトークを北海道からお送りするポッドキャストです。
です始まりましたよ。
はい、
あずましくない乙女、
はい、
の一垣です。
ありがとうねです。
はい、あずおとです。ポッドキャストアプリで聞けませんけども、聞くためのリンクを貼っときます。私の個人が持ってるレンタルサーバーのアドレスなんですけどもね、ダウンロードしていただいても構わないと、お二人から了解をいただいてます。まあね、せっかくの音源なんでね、もっとこう皆さんに聞いていただけるように YouTube とかに上げたらどうかなとも思うんですけどもね、動画ファイルにせなあかんっていうのはめんどくさいですよね。で、ちょっと話変わりまして、ニューバランスの DM で面白いのが送られてきてましたんで紹介します。で、それは子供用のミニマリストシューズっていうのか、そうですね、子供用のミニマリストシューズです。子供はまあ、当然成長期なんで、そういう時に裸足で足の神経を刺激するとかいうのが良いというのはもうこれもうずっと言われてますよね。まあ動物的なレベルで考えても、私みたいな素人は考えてもそうかなと思うんですよ。ただね、なかなか実際に裸足で暮らすっていうのは難しいですよね。コンクリートの道で裸足で歩いてるとね、ガラスの破片があったりとか金属の破片があったりとか小石踏んで怪我したりとか、そういうこともありますし、あと社会的に見てもね、こう裸足で歩かされてるわけもありますしね、そういう意味で現実的じゃないですね。で、まあこういう靴を履けばいいんじゃないかということです。まあ、ニューバランスのお得意のドロップの少ないソールです。ドロップは2ミリですね。もうほとんど真っ平ら。で、接地面見たらナイキフリーみたいな感じで、まあナイキフリーほど切れ目が明確じゃないですけども、どこにでも曲がるように、溝がついてます。ナイキフリーと同じ考え方ですね。アッパーは普通のスポーツシューズみたいですけども、くるぶしのところが普通のランニングシューズなんかにもだいぶ深くえぐれてる感じですね。これは多分、足の出し入れがしやすいようにという配慮だと思います。で、 紐止めなんですけども、まあ、紐は本当に足の甲の幅に合わせるためで、最終的な止めはベルクロでやるような、そんな印象ですね。多分、ベルクロの開け閉めで靴の着脱はできると思います。これはよく考えられてますよね。小学校低学年の子だと、ね、紐っていうのはなかなかめんどくさいですから、結局ゆるく締めてそのまま固定してになっちゃいますから、だったら最初から足の幅にぴったり紐は親がね閉じておいて、で本人はこのベルクロのところだけベリベリってやって履いたり脱いだりするということだと思います。まあちょっとわからないですけども、これで紐の部分がねゴムだったりしたらもう完璧ですね。で、これだったら、本当に普段履きっていうか、普段外出るときとか、登下校とかだけじゃなくて、体育の屋外授業でも十分できそうですよね。サッカーとか、ソフトボールとか、本当はもちろん走るのもこのままいけそうですし、実際に例えばスポーツ少年団とか入ってサッカーやるとかっていうんだったらもう、もちろんそれは専用のシューズ履くでしょうしね。そうじゃなしに、汎用の靴としてこれを使うのはすごくいいことじゃないかなと思います。ただまあちょっと気になったのはアッパーがしっかりしすぎというのか通気性が足りないような気がしますね。子供はすごく汗かくんで。あとまあ親の立場で言うとちょっと値段が高いなと。すぐ履けるようになるかもしれないシューズに6000円っていうのはちょっと痛いかなと。いう気はしますね。他のやつが2、3000円で多分あると思うんでね。まあでも、これぐらいのしといてあげたらいいと思いますけどね。まああと、高学年になってくるとね、子供が好みでこんなんよりももっとこっちの可愛いのが欲しいとかね、まあ、低学年だったらもっとこう、それこそ、なんかキャラクターが書いてあるものがいいとかっていうかもしれないですし、その辺も調整がいるかもしれないですね。まあね、私らの年代だったら、そもそもクッション性という発想がなかったですからね。もうペナペナの運動靴っていうやつですよね。そんなん履いてましたからね。まあ、今考えたらあれミニマリストシューズですよね。ほとんどフラットで、クッションもないですし、本当に。まあ、ただ私なんか田舎住んでたから、舗装路で通学はしてなかったですかね。舗装されたのは高学年になってからのような気がしますからね。14センチから24センチっていうんで、本当小学生から中学生ぐらいまで行って、消えますよね。まあそういうお子さんがいるんであればいかがでしょう。一応リンク貼っておきます。では非常勤さんのティンサブの原です。バイドでした。
ティンサグヌ花屋ちみさちにすしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしやゆみばゆまりしがうやぬゆしぐとや弓矢ならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 R U N C A S 180。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。 他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。